人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代80代そして90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として、豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただきます。お話ししていただくのは毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なかなか一気にちょっと気温が低くなってきましたね。
そうですね。またあのコロナ新型ウイルス、
はい、そうですね、
コロナウイルスで、新型コロナウイルスの第3波
そ
うと言ってもいいでしょうね、
はい、
急激に増えましたね、感染がね。
何か先生ご自身でちょっと対策を一バージョン上げられたっていうのは
特にまあ健康に気をつけることで、はい、マスクと消毒手の消毒を ね気をつけてるんです。それぐらいです。
まめにするのが一番ですね、
はい、それが一番まあ手っ取り早くて防ぐ方法 の、あのベストワンか2かぐらいみたいですね。
かなり効果があるとは ね、
そうですね
言われてますからね、
はい、
それと夜をぐっすり眠るというのが、ね、
そうみたいですね。それと密なところは避けた方がいいかもわかりません ね、
ですね。このあたりは個人的に気をつければ少しは、ね、安心できるかもしれません。
で、
ね、
はい、
でいつもこの時間は本当に年を重ねる安心なお話をいろいろいただいておりますけども、
あの先月は、はい、森博という人のこの先生は大学の先生だったのを退職して、小説をお書きになってるんですけどね、はい、工学博士でもあるんですが、はい、面白いとは何か、面白く生きるにはという、うん、ワニブックスから出ている文庫本ですけど、はい、それを紹介しながらお話を進めてるんです、
はい、
でまあ先月ですね、
はい、
途中で終わりましたが
でしたね、
その後半に参りたいと思います、
はい、
でもちろんあの言いましたけど私のフィルターがかかってるというのか、あのなんていうのかちょっと解釈が偏っているところがあるかもわかりませんけど、その点はお許しいただきたいと思うんです。まあいろんな解釈が
ね、
できますからね。
はい、
結局あの自分を通してしか物事は判断できないとよく言われますけどね。
本当そうです ね、 ね。
例えば自分が病気とかコロナに非常に関心のある人はそういうふうな見方をするし、はい、お金に困っている人はそういう自分をと絡めてしか見ないという言い方をよくするんですけど、まあ、そういう意味では私なりのフィルターがかかっていても仕方がないのでお許しいただきたいと思うんです。
またこのご本についてはあのホームページの方でね、
はい、
先月もご紹介してますから、
そうですか、
関心がおありだったら、はい、ぜひお読みいただいて、はい、ご自身のまたね、はい、あの受け取り方もね、
そうですね、
あると思いますね。
でこの森博さんという方はね、面白い生き方をするにはということで、うん、いろんな話を文章を書いておられるんですけどね、
はい、
あの面白い生き方というのはやっぱり自分で面白いことを見つけろというのか、思いつくことが大事なんだというようなことを、
はい、
先月お話ししましたですね、はい、ところが私もその一人でなんですけど、面白いことがないという、面白いことが思いつかないという人がかなりいらっしゃると思うんですけど、
はい、
面白いことが思いつかない、楽しいことが思いつかないというのは、面白さ、今までに面白さを人から与えられたり、あるいは売っている面白さを買ったりしているからなんだというふうに、
はい、
この森さんおっしゃってますね。で、与えられたもの、買ったものという面白さは一時的には面白くてもいずれ飽きてしまう。本当の面白さというのはやっぱり自分で、思いつくものなんだと、
うん、
こういうふうな、だから人から与えられる面白さは本当の面白さではないというふうなことを ね、
うん、
おっしゃってます。それと人と一緒の面白さよりも一人の面白さ、これが本当の意味のあるというのか、深い面白さなんだということですね。
難しいですね、そこが ね、一人での面白さです、ね。まあ、
そんなお話の後半に今日入ると思うんですけどね、はい、で面白さというのは、あの森さんはこんなことをおっしゃってますね。面白さというのは元気の源だということですよね、はい、で脳が面白い、あるいは面白そうと感じたら、まあ、それを手に入れようと行動を起こし、まあ、もちろんそうですよね、手にしたい、
はい、
で面白い、あるいは面白そうと感じなければ、まあ、それを手に入れようとする行動は 起こりません、起こしませんよね、はい、その人がね、つまりその人間とか動物が行動を起こさなかったら生きていく上で支障をきたしますと、こんなこと確かにそうですよね行動しなかったらね、はい、だから動物とか生き物の基本的なことは、まあ、生存すること、生きることですよね。だから面白いということはその生きることとは行動することですから、面白いということは実は生きることにリンクするというのがつながっていると、
そ
っか、はい、そういうことになりますわね、もう、まあ、極端な言い方ですけど死んだも同然、何も動かなかったらもう死んだも同然という言い方もできますもんね、まあ、この人はそういう考え方なんですよね。だから例えばその元気が出るというのも脳が面白そうとか面白いと感じた状態を言うわけですよね、はい、でそれでね、ちょっと森さんの本には書いてありませんけどね、その面白そうとか面白いと感じるというのはね、あのドーパミンというのが関係してるんですよ。
どこか
で
お話しし
たかも分かりませんけどね、は
い、
でドーパミンというのはあの中枢神経系にあの存在するというのがそこにあるその神経伝達物質ですね、脳内物質と言ってもいいかも分かりませんけどね、はいはい、このドーパミンという脳の中の伝達物質はあの快不快、気持ちがいいか気持ちが悪いか、はい、快不快の方の快の方の感情とか、はい、あるいは意欲やる気とか、はい、気力といったものに関わってくる物質なんですわ、
はい、
だからこれが放出される、このドーパミンが放出されるということは、まあ、心地よく感じる、心よく感じたり、あるいは楽しくなったり、意欲が湧いたりする、はい、するわけですよね、そのドーパミンというのは要するに生きる意欲とか、あるいは快感、快楽、あるいは幸せ感といったようなもの、
はい、
あるいはやる気なんかに関わってくるということが言えるんですよね、
はい
はい、で意欲的な精神状態を、まあ、維持する効果がある、だからドーパミンがたくさん放出されるということは、はい、前向きに生きられるということにもなるわけですよ ね、
そうですね、
はい、でこのドーパミンというのが適度に放出されていれば、うん、まあ、気分よくというのか活発に生活ができる、はい、ということなんですが、あのこれがね過剰に出すぎるというのが放出されすぎますとね、はい、あの快不快の快の方の感情が暴走してしまうんですよね、はい、でこれはちょっと臨床心理学の話になるんですけどね、
はい、
臨床心理学的にはね、このドーパミンの過剰説というのかな、はい、そういう仮説が今ちょっと話題になってるんです。
あ、そうなんです
か。どんなことかと言いますとね、はい、この脳内伝達物質ドーパミンが大量に放出されますと、
はい、
あの仮説ですよ、
え、
あの当たらずとも遠からずという気もするんですけど、あのよく妄想なんて言いますよね、妄想とかね、
はい、
幻聴の原因ではないかと言われてるんです。
あ、そうなんです
ね。で妄想というのは現実にはないようなことを事実と感じたり、はい、あるいはあの実際には誰も声を出していないのに人の声が聞こえるとか言ったね、はい、これはやっぱりドーパミンが過剰に放出されてるんではないかということから、ドーパミンをこの遮断する薬で、まあ、調節できるんですよね。だからこれは仮説といえども当たらずとも遠からずと言えるかも分かりませんよね、うん、
それで落ち着くわけですね、この症状が今のところ。
そういうことですわ。ちょっと話がそれましたけど、結局ドーパミンという脳内伝達物質が少ないと意欲あるいは気力が湧かない、
うん、
あるいは楽しいと感じることができなくなる、
あ、
これはまあ事実です
ね。うつ状態の感じですね。
そうですね、うつに近づいていくというのかな。
で
多すぎても問題が言いましたら問題なんですね、でやる気がないとか前向きになれないという人は、このドーパミンを放出するように、まあ、脳に働きかけることが、これが大事になりますよね。でそのやる気になるとか前向きになるということは、やる気を生み出してくれるようなドーパミンを放出させることをすればいい、
は
い、こういうことになってきますよね。
はい、
でこれについてね、あの脳科学者の 沢口俊幸という人はね、はい、こんなことをおっしゃってますわ。何か期待して何かを期待して行動するときは、うん、ドーパミンが大量に分泌される、放出される
という、ね、そうなんですか、
はいはい、何かを期待して、ね、行動する、例えばこれをやれば大儲けができるとかこれを完了すればもっと満足感を高める次の課題があるんだといったような、はい、そういうその期待して行動するということがね、
はい、
まあ、報酬と言ってもいいかも分かりません。それが報酬になるというんだね、はい、でそういうふうなことですね。でそこに先ほど言いましたある種の報酬があってそれを求めて行動するときにドーパミンが大量に放出されるということになります。で今ちょうど昨日からかな、はい、年末ジャンボ宝くじが売り出されましたよね。
たくさんの方が並んでらっしゃるニュースでありました。
大阪のどっかのその売る場所がよく出るんですってね。
そうですね。
で一等で前後賞を入れると10億円なるっていう、
ね、
それなんかね、はい、やっぱり10億円を手にしたいというそういう報酬を求めてなんとか手に入れよう、
ね、
あるいはその行動は買いに行くというね、その時にはおそらくドーパミンはねかなりあの分泌されてると思いますよ。本当
そうですね。
要するにそのあの何らかの報酬を求めて、その報酬というのは別にお金、
はい、
金品でなかってもいいわけですが、
はい、
あの心理的な報酬でも ね、
そ う、 ですね。
でそういう期待をして行動するということは、はい、ドーパミンが分泌されやすいということになってますね、はい、で、まあ、面白いとは何か面白く生きるとはというあのこの筆者の森さんは沢口先生のこの理論を裏付けることを書いてらっしゃるんですね、
はい、
あのやりたいことをやる、はい、で面白いことを見つけて、それを追求しようというねいうことになるんですよね。でこの 森先生はねこの本の締めくくりのところにね、夢と希望よりも計画と行動というフレーズをタイトルに挙げてらっしゃるんです。
夢と希望よりも、
はい、計画と行動という、はい、タイトルを挙げてこの文章を締めくくりにされてるんです、はい、夢と希望という、まあ、空想だけではなくって、うん、計画を立てて、
はい、
そしてこの先生は夢と希望よりも私言い間違ったかも分かりませんが計画と作業と
作業、は
い、で私はそれを計画と行動というふうに今言いましたけ ど、
は
い、
なるほど
結局作業するということは行動することですよ ね、 ですね、はい、で夢と希望という空想だけではなしにね計画を立ててそれに向かって行動するということが面白く生きることのスタートだということなんでしょうね。おそらくこういうことが言いたいんだと思いますわ。
そうですね。
で面白さとか楽しさとかそういう自分への報酬があの求めて行動をすることが森さんは、まあ、それを作業というふうにおっしゃってると思うんですね、はい、だから森さんは理科系の人ですから、設計をして計画を立てと言わずに設計をしてそれをその設計を果たすための作業をするというこういうプロセスが面白く生きることなんだというね、これがあのドーパミンの分泌を促して面白く生きることにつながるということになるんだろうと思いますね。これは理屈ではそうなってくるという話ですよね。なかなか面白い話なんですけどね、でこの森説によりますとね、脳が面白そうと感じなければ、まあ、それを得ようと手に入れようとしませんよね。そういう行動は起こらない、ということになりますよね、でそれでは、まあ、生きていく上で支障がある。要するにこう生きていく上で私最初に死んだも同然というちょっと厳しい言い方をしましたけど、そうなってしまいますよね、行動が起こらなかったら、ですから面白いということは実は生きることにリンクしているということですよね。
そうですね。
で元気が出るというのも脳が面白そうと感じた状態なんだと、まあ、そういうことが言えますよね、で面白そうとやってみようと感じて行動を起こしますとドーパミンが分泌されてワクワクドキドキしてくるということになります。で元気が出て前向きになりますよね。つまり 生きることにリンクしているということですよね、はい、だから森さんがその生きることは面白さの追求なんだとこういうことも言ってらっしゃるんですよね。
生きることは面白さの追求な
ん
だ。
まさに、はい、あのドーパミンを挟んでそういうことが言えると思います。
そう
ですね、大げさな言い方をしますと、これは私のちょっと大げさな言い方なんですけど、面白いことを見失ったら生きていけないと言ってもいいかもしれませんよね。
うん、そうですね。
で、元気というのも面白さに関係があるというのは森さんの考えですけれども、はい、面白ければ元気が出ますし、元気があれば面白いこともできるということですね、はい、それで森さんはね、あの、どういうかな、生きることが面白さを目的としているということからすると、やっぱり健康が大事なんだということもおっしゃってますよね、はい、面白く生きるにはその条件として健康が挙げられるかもしれませんわね、うんうん、まあ森さんもそのようなことをおっしゃってますわ、はい、でこのね、健康ということについてはね、ちょっとまだ話はずれますけど面白いことがあるんですよ。
そうですか。
それちょっと後半にしましょうか。
わかりました。ではちょっとここで皆さんに一曲お聴きいただきましょう、はい、さて今日は第4水曜日、社会心理学大前守先生をお迎えしまして、豊かな第3の人生の進め伺っております、先月にもピックアップしてくださいました、工学博士でいらっしゃいます森博さんが書いていらっしゃる面白いとは何か、面白く生きるにはというこの5本をベースに先生のお考えいろいろと、ご紹介いただいております。後半もよろしくお願いいたします、
は
い、
あの前半の終わりのところで、はい、森さんを森説によりますとね、
はい、
健康を、あの、面白さを目的としているということは、やっぱり健康が大事なんだな、ということ、大事かもしれないというような、はい、そんな言い方をされてますけどね。
はい、
で、この健康には、あの、身体的な健康もありますけど、うん、心の健康もありますよね。
そうですね。
で、そこでね、ちょっと話がそれますから、後半しましょうと言ったのは、この、健康というのについてね、あの、これもどっかでお話したかもわかりませんけど、はい、世界保健機関、要するに WHO で言いますとね、はい、こんなこと、こういう定義をしてるんですわ、はい、健康とは単にその病気でないとか、うん、あるいは弱っていないということではなくって、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあること、満たされた状態にあること、うんうん、はい、ということを言うね。で、この満たされた状態というのはね、これが福祉の状態なんです。福祉のことでね、はい、あの、私もよく引用するんですけど、日野原重明先生はね、はい、こんなように定義されてますわ、その、健康ね、
はい。
健康とは、完全な肉体的、精神的、および社会的福祉の状態であって、単に疾病、または、病弱の存在しないということではない、あの、社会的福祉の状態、福祉というのはね、どういうことかと言いますと、
はい、
満ち足りた暮らしができる生活環境、これを福祉という。で、我々福祉、福祉よく言いますけど、満ち足りた、暮らしができる生活環境のことを福祉という、という、だから福祉というのは非常にあのレベルの高い話なんですよ ね。ですから本当の意味に WHO が言っている健康というのは、実際我々が思っているよりももうちょっと人数としては少ないんではないかと思うんですよ。
そうですね、
あの、満ち足りた暮らしができる生活環境にいるということになりますと ね、ちょっとなかなか、ただ我々は体が丈夫で病気でない状態のことをついつい、はい、その健康と言いますけど、そういうことではない、はい、ということ。これはあの1951年にね、もうこんなことを WHO は言ってるんですからね。
そうなんですね。
もう今から何十年前の話ですけど、かなりその高度な定義をしているということが言えますよね。
そうですね。
でね、まあ、要するにその健康状態が大事なんですけど、それは今の自分をどう捉えるかということでもあると思うんですわ、
はい、
で、物は重いよという言葉もありますけど、少々体調が悪くっても、あの、楽しみがあって、それに取り組んでいれば、つまり その面白さを追求していればね、それは面白く生きている、面白い生き方をしているというふうに言ってもいいんではないかと思いますよね。で、森流に言いますと、楽しいことの計画を立てて、そしてそれを作業する、まあ要するに実行するというのか、行動するということが面白いことなんだと、面白い生き方なんだと、まあそういうことを、この森さんは言ってるんですよね。だから人生をどう歩めばよいかという、あるいはどんな生き方が面白いかということになりますけれども、森さんはそれは生きることは面白さの追求であるということから考えますとね、なかなかなんていうのかな、ドーパミンにやっぱり返ってくるということが言えると思うんですよね。で、以前私はその時間には物理的な時間と心理的な時間があるという話もここでしたのか、
はい、この時間にもいただきましたし、ね、家族エトセトラでもご紹介いただいて、
そうですよね、はい、長生きしたいということは言い換えますと楽しい時間を長く持ちたいということですよね、で、これは森さんの言う生きるとは面白さの追求であるという考えと非常に近いことになってくるんではないかと思うんですよね。で、これは先月にお話ししました、まあ、繰り返しになりますけど、森さんは面白い、愉快、楽しいといったことに違いはあまりないんではないか、言葉の問題だけであって、まあ、人によるということもおっしゃってますけども、対象にもよるということもおっしゃってますけどね、結局面白いものに接すれば愉快になって楽しくなるというだけであって、まあ、本質的には面白い、愉快、楽しいということは、まあ、違いはないんではないかという、まあ、そんな考えに立ってらっしゃいますわ。で、その森さんが考える面白く生きるコツというのはね、何回も繰り返しになりますけど、面白くないということが言う人はやっぱり面白いことを思いつかない、これも今日初めに言いましたよね、はい、ということであって、人から与えられた面白さとか買った面白さ、売ってる面白さを手に入れるといずれ飽きてしまうということですよね、で、面白さというのは自分で作らないと生まれないもんだというふうに言ってますね。だから発見する、見つけるものとはまたちょっと違う、見つけるものというのはもうすでにあるものを見つけるわけですからね、自分で作り出すものなんだということを、まあ、これが一番本当の面白さだ、まあ、こういうふうにおっしゃってますね。だからちょっと整理して言いますと、与えられるもの、あるいは変えるものよりも発見するもの、見つけ出すものの方が面白い、いや、それよりももっと面白いのは自ら作るもの、自ら生み出すもの、これが最高の面白さだと、まあ、こういうことになるんではないかと思いますよね。で、まあ、そしてそうなりますとね、この面白さの理由というのは、結局達成感、何かをやり遂げたというね、にあるといって、森さんもそんなことをおっしゃってますわ、はい、何かをやり遂げたという面白さですというふうにね、で、この森さんはものを作ることに面白さを感じていらっしゃいます。具体的に言いますと、機関車作りが面白いんだそうですね、やっぱこの人は工学博士ですからね、
もともとが、
だから前半に言いましたように設計を立てて、設計をして、その作業に入る、そこから面白さを引き出すということなんですけど、まあ、設計というのもいかにもその理科系の工学士らしい計画を、まあ、文系的に言いますと計画を立ててそれに向かって行動する、で、理科系の言い方をしますと設計図を作って、そして作業に入るということなんだと、まあ、そういうふうなことをおっしゃってますね。ですからね、まあ、抽象的な言い方ですけど、やっぱりその楽しみのない人というのは、今からでも この種をまいて、うん、そして畑を耕して世話をすれば大きな収穫があるということになる、まあ、森さんもそんな表現をされてますけどね、だからやっぱり自分で作り出す、生み出す、見つけ出す、見つけ出すんではなしに、自分で作り出す面白さが一番いい。それは一人の面白さだということもおっしゃってますし、人と一緒にというのは最も面白いとは言えないという言い方をされてますね。人間は一人では生きてはいけないけれども、はい、本当の面白さを追求するのはやっぱり一人で見つける、見つけるというよりも作り出すことかもしれませんよね。で森さんはねこんなこともおっしゃってますわ。あの老人に限らず誰でもいつ孤独になるかわからない。
それはもう本当に今のこの ね自粛生活が
そうですよ ね。で家族は崩壊するかもしれないし、何かの災害とか事故に遭遇するかもしれない。そんな時生きる希望となるのはやはり面白さであるというふうにね。で辛い時こそ面白さを探すことなんだと、こんな言い方をされてますね。で面白さは最初は小さい、しかし育てることで大きくなる。面白いと思えるものを大事にして磨きをかけることが、これまた面白いのだと。確かにそういうことが言えるかも分かりませんよね。で面白さは探してもズバリ見つかるようなものでもないし、自分で作るものでもないし、なくて、ごめんなさい、自分で探してもズバリ見つかるようなものでもなくって、自分で作るものであるという、こういうこと、作り出す面白さですね。でどこかに落ちているものは面白そうな種に過ぎない。
なるほど、はい。
でその種をちゃんと拾って自分で畑に撒いて世話をして育てましょう。でその種は芽が出ないこともありますので、いくつかある方がいいというふうなこともね、でその方がいいというようなこともおっしゃってますわ。で要するに私を含めて、人生あまり面白くないと思っている人にとってはちょっと耳の痛い話かもしれませんね。
先生ご自身はあまり面白いと思われないタイプですか？まあ
ね、自分で面白いと思えばいいんですけどね。
だからね、
面白さを見つける姿勢、あるいは、はい、作り出す姿勢をいつも持っているということが大事なんでしょうね。だからそういう話をねまとめてみますとね、はい、この面白いとは何か、面白く生きるにはという本が我々に教えてくれるのはね、はい、面白さの探し方とかね、
はい、
面白さの作り方とか、面白さの育て方、あるいは面白さのヒントを、考えるというのが教えてくれるものであって、やっぱり自分で探して作る、あるいは想像する、クリエイトするというね、そういう方法しか本当の面白さには行き着かない、つまり自己責任ということになるかもしれませんね。だからいろんなものに好奇心を持って、いろんなものに関心を持って、いろんなものに、積極的に関わって、面白さの種を探してきて、それを育てるという、そういう方法をではないかなと思いますね。森さんの話をまとめてみますとね、でも私も含めてよくそういうことを最後に言うんですけど、こうしたことが増えていない人も中にはいらっしゃいます、私も増えていない、うちの人そうかなと思いながら、なかなかその設計図を書いて作業に入れないんですよね。でこれはね、人間の性格でね、私はこんな言い方をするんですわ。この人間がもうまず走る前に行動する、ごめんなさい、考える前に行動する人もあるし、考えて行動しない人もあると、いろんな言い方しますよね。
そうですね、はい、
認知が先に出るタイプはね、これをすればどうなるのかいうことを考えてしまうんですね、 例えば人を好きになる、この人を好きになったらどんなことが起こるのか、でそれは認知が先に出てしまうと、はい、なかなか行動に移せないんですよね。でそうではなしに感情が先に出る人は好きだと言えばもう行動がついてくる、で感情とか行動がついてくるようなそういう生き方ができる人ね、好きなものは好きや突っ走るという生き方ね、はい、で認知がね先に出るという人間は、どうもね行動を起こしにくい、これをすれば何が起こるのか、どんなことが考えられるのかを
読んでしまうわけ
ですね、思ってしまうんですよね、それはねなかなか行動に結びつかないということが言えると思うんですよね、はい、そんなことを考えますと、はい、先ほど言いましたようになかなかこういうことが増えてない人もいらっしゃいますよね。
そうですね。
でそれでも豊かな生き方ができるというのがその五木寛之さんの、はい、考え方なんですわ。あの人もどちらかといえば消極的というのか、悲観的な生き方をする人です、はい、それでも豊かな生活はできるという話をされてますけど、まあ、これはまた別の機会にしたいと思いますけど、森博さんの言う面白く生きるということにはやっぱり積極的に前向きに自分で面白さを作り出すと、こういう生き方をしましょうということになるんではないかと思いますね。だからそういうことが、私もやってみようと思える人はやってみたらいい、
はい、
そんな気がしますね。
ありがとうございます。今日のキーワードは好奇心とか関心とか積極的にって言葉が出てきました ね、 ありがとうございます、はい、じゃあまた次回もぜひよろしくお願いいたします、はいはい、この時間お話をいただきましたのは、毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。豊かな第三の人生のすすめをお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。